エリと
サオリの
2人ごと、
イエーイ。サオリです。
この番組は大学時代に出会ったエリとサオリが最近思うことや感じたことについてお話をする番組です。
はい、この番組では皆様からのお便りを募集しております。概要欄にあるあの URL からぜひお寄せください。お待ちしてま す。はい、
雑談、
そう、雑、違うのよ、違うの、あの発表、
発表があるから、
そう、
はい、あ、エリーからの発表、私事の発表なんですけど、実は先日出産しまして、は
い、おめでとう、
ありがとう。で、現在ちょっと お昼間はあのワンオペをしていまして、ちょっと今あの子供を抱っこしながら、
うん、
これをあの撮っているので、ちょっとところどころ赤ちゃんのなんかふえーって声とか、ちょっとした鳴き声とか入ってお聞き苦しいかもしれないんですけど、ちょっと多めに見てください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、私あの本当に私からすると癒しなんだけどね、
うん、そう、ちょっとね、うん、何の声だろうってびっくりさせちゃうかもしれ
ないで、なんかたまにあのなんか仕事会社の人との会議でもなんか後ろでさ、なんかミヤー、うんうん、ミヤーみたいなことを言ってる人もいるし、
うんうん、
なんかいろいろこう雑音が入るのはそれはそれでやっぱすごい楽しいよね。ごめん、雑音なんか言っちゃった
らあれだけど、全然、いや、そうやってポジティブに捉えてくださるとこちらも助かります。今ちょっと多分寝てるから多分大丈夫だと思うんだけど、
う
ん、
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、
はい、じゃあ今日のテーマに参りましょう。はいはい、
今日のテーマは両親や地元との関係についてです。
イエーイ、
イエーイ、
はい、ということで、はい、あのお便りをいただいているので、ちょっと沙織から先にそのお便りを紹介したいと思います。
お願いします。
はい、ニックネームゆきんこさん、えりさん、沙織さん、お久しぶりです。以前同調圧力の件でご相談させていただいたゆきんこと申します。ご助言いただいてからほんの少しずつですが、同調圧力のないコミュニティを開発し始めて、少しだけ出会いにワクワクできるようになりました。改めてありがとうございます。そして新たな悩みが湧いてきてしまい、これはお二人にご意見伺いたいと思いメッセージをお送りしました。私は今自分の地元を離れて仕事をしています。また仕事を含めてやりたいことができる場所なら、私は拠点移動することへのフットワークの軽さには自信があります。しかし地元から遠く離れることがでずっとできないのです。それは自身の両親が幸い健在で私に依存をしているわけではないものの、遠く離れるときっと寂しい思いをさせるのでは。私が近くにいてあげなければ、会えるうちに後悔ないように会わなければという自身の気持ちに強く引っ張られて、社会に出て10年ほど経つ今も月に一度は両親と会うようにしています。それによって潜在的に活動範囲が狭まっていると思うのです。偶然にも海外移住をしようとしている人たちとの出会いが最近多く、私はこんな小さな地域から出られてないことが浮き彫りになってしまって、自分が生きたいように生きられているのか、自分の人生と親の人生を分断できているのかという疑問が今までより強く思うように。本当は多分日本以外でも生きてみたいとか、地元から遠く離れた他の地域に行ってみたいとか考えたことが何度もあります。エリさん、沙織さんは地元やご両親との距離をどのように考えていますか？漠然とした悩みですみません。悩みを言葉にする場所を作っていただきありがとうございます。これからも配信楽しみにしています、とのことです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
嬉しいね、悩みを言葉にする場所って、
ね、
いい素敵な
表現だ、素敵な表現だね。
嬉しい、そんな風に言っていただけて。
いや、マジで本当そう。
はい、
これ ね、そのあ、でもそのまあまあ、え、ちなみにさ、地元や両親との距離は、
うんうんうん、
エリはどう考えてる？
難しい。なんか、あ、まず地元から行くと、
うん、
私はほとんど距離、なんだ、地元全くコミュニティない、私と属してないので、
うん、
あの中学受験をしてから、
うんうんうん、
地元の友達というのがいないので、
うん、
特にないんだよね。地元に対する思い入れとかも特にないし、
うん、ま
あちょっと住みやすいなとか思ってるけど、
うん、
すごく愛着があるとかではないのね、
うん、
何の思い入れもない地元は、
うん、
で両 距離感、まあ、距離感だけで言ったら近いかなと思ってるの、
うん、
私はね、
うん、
でもどうなんだろう、その距離感が自分の中でやっぱり辛かったこともあるし、
あ、
いや、なんだろう、辛かったというか、うんうん、近いことが辛いというよりも、まあ、主に母親とこう意見が対立したりすると、
うん、
そうね、なんて言うんだろうな、なんかどっちかっていうとその母が私との距離感を見誤ってるな、
はいはいはい、近いってこと？
そうそうそう、近すぎて、
うん、
なんかこう所有物みたいに思われてるなって思ってた時期があったの、
はいはいはいはい、
っていうのがちょっと苦しいなと思ってた時期もあるし、
うん、
でもそれこそ出産して最近まで里帰りしてたんだけど、
うん、
結局そこですごいまた良好な環境を築けたと思うし、まあ、私がたくさん助けられたからね、
うん、
親に、
うん、
だから結構なんだろう、時代とともに距離感っていうか私の距離感への捉え方が変化してる感じがする。
なるほどね。
そう、
なんかこの私このゆきんこさんがさ、
うん、
あの私がね近くにいてあげなければ、うん、会えるうちに後悔ないように会わなければって思うこと、
うんうんうんうんうんうん、
っていうのにほら強く引っ張られてっていう、うんうん、おっしゃってたと思うんだけど、うんうん、そういう気持ちはさエリにはある？
え、あるかな、うん、やっぱりすごく、うん、まあ長くついさっきまで実家にいたけど、あの、うん、結婚するギリギリまでね、
うんうんうん、
ちょっとその気持ちもあったかも、一人暮らししなかったのは。
あ、
いろんな理由あるけど、なんか私がいないと寂しいかなとか、
うん、
っていう気持ちは結構あったかも。で今も、今もっていうかその結婚して家を実家を離れた後も、
うん、
結構月にぐらいで、
うん、
行き来してたし。
あ、そうなんだね。
そうそう、だからやっぱこう寂しい、なんか私が行くとやっぱり嬉しそうだから両親とかに、
うん、
なんか親孝行かなと思って、中はちょっと義務感でやるけど行ってた。
うん、いや、なるほどね。
そういう気持ちある？ありそうだよね、すごく。
私もあるけど、うん、あのやっぱ会えるうちに会わなきゃとか、こう感謝できるうちに感謝しなきゃとか、うんうん、なんか両親もさもう若くないじゃん。
そうだよね、
うん、なんかこうおばあちゃんになっている刻一刻と、
うん、
って中でさ、あの、まあ、おばあちゃんおじいさん、あの、うん、いろんなその方がいるけど、
うん、
その中でこうそう両親が介護される存在になるまでって言えばいいのかな、だから元気でこう伸、
うん、
び伸びと生きている期間って、うん、多分あと20年ないんじゃないかなと思ってるわけ、
うん、ないと思う、
もう多分10年ぐらいだと思うのよ、うんね、以降はもうなんかこう病気の話しかしないんじゃないかぐらいに思ってるわけ。い
や、そうよそうよ、
そうだからあと10年って、
うん、
短って思うんだよね、自分の人生も、うん、まあ、ね、でもそうそうそう、だから今は会えるうちに会いたいなと思っちゃう。
やっぱそうだよね、
うん、でそれがなんか例えば潜在的に活動範囲が狭まってるとはあんまり思わないかな、
うん、
私は、
うんうんうん、
理由はなんか平均して私も多分ね月1ぐらい会ってるんだけど、
うんうんうん、
なんかこう長くで別のところに行くとかっていう機会があったら、
うんうんうん、
それをしてみたいなとも思ってるし、なんかこう足かせっていう感じではない気がするんだよね、こう会えるうちに会う、だから今は会える環境だから会う、
うんうんうん、
だけどこれが理由で何かをやめているみたいなのはないかな、うん、なんか潜在的にもしかしたらそうなってるかもしれないけど、こう顕在的にというか自分の意識としてはそういう思いがないから、そんなにそこはモヤモヤしてないね、両親に関しては。
そうですね、地元に何かを犠牲にしてるみたいな意識がないってこと
だね、うん、ないないない、
うんうん、地元は
地元はね、むしろ私めっちゃ嫌いなのよ、
うん、そうだよね、
うん、近づきたいと思ってないの、
うん、
だからまあ離れられてよかったなって感じかな、
そうだね、
うん、
そうだよね、
うん、
でなんか地元っていうのがさ、私ちょっとよくわかんないからさ、
うん、
なんて言うんだろう、なんて言うの、その多くの人が地元に対してどういう思いでいるんだろうっていうのがわかんないの、うん、
あ、
だからその地元愛強い人とかいるじゃん、
いる、
それがどういうことなのかがわかんないの、そもそも愛の対象がいないから私には、
うん、
なんだよね、
ねえ、 なんかでもここのさ、うん、その海外移住をしようとしてる方々っていうのは、はいはい、
うん、
なんかその遠く離れた地域にいらっしゃってね、うん、で、うん、コロナの時とかもすごい不安だったとは思うけど、
うんうん、
なんかこうすぐには会えない距離にいる、
うん、
特に家族と、
うんうんうん、
っていうことは想像できる、
うん、それは想像できる、なんとなくね、
うん、
そうだね、
うん、そうね、だから地元との距離は、え、ちなみにさ、うん、そのでもずっと実家暮らしだったんだもんね、基本的にはね。
そう
そうだよね、
そうだね、
それはでもやっぱり両親のことが好きというか、
基本好きって思って、好き、うん、大切っていうのがもちろんベースだから、
うん、
まあ、結局30年ちょっと実家にいられたっていうのはあるんだけど、
うんう
ん、でもさ今ちょっとふと思ったんだけど、
うん、
まあ、私も沙織もまあ月 1,2 ぐらいで、うん、まあ、両親とは顔合わせてますと、
うん、
でさ、でもそれって顔合わせられる距離じゃん、お互い。
そうね、そうね、
それがさ何で、例えば新幹線とか飛行機じゃないといけないような距離感だったとしたら、
うん、
どれぐらいの頻度で会うかね、
多分年1か2が限度じゃない、やっぱそうだよね、うん、
なんか例えばそれをさ、
うん、
まあ、毎シーズンとか仮にだから四半期に1回とかにさ、
うん、
会おうって思ったらさ、
うん、
ちょっと足かせに思っちゃうかも、いくら親が大切でも、
ね、なんか交互に交互にしてほしい、
あ、そうそうそう、とか思っちゃう、なんかやっぱ交通費もかかるし、
うん、
労力もかかるし、
年にぐらいにしてほしくなっちゃう、
ってなるよね、なんかたまたま近いからそれが行動できてるだけかなって今喋ってて思った、まあ、
そうだ、新幹線の距離ぐらいだったら、まあその新幹線めっちゃ北海道からね、
そうだ、
あの九州の、
九州まで行ける
からね、行けるからもうちょっとあれだけど、
うん、
でもまあなんか移動に3時間ぐらいで行けるんだったら、
うんうんうん、
行っちゃうかもな、
あ、そう、
四半期に1回ぐらいは、
お、行ける、
うん、ただ、
うん、
社会に出てって言い方あれだけど、その、うん、あの学生を卒業してから、はいはい、うん、私は一人暮らしを始めたんだけど、
うん、
出たばっかの頃は、うん、なんかすごい反抗してて微妙に、
え、そうだ、
うん、なんかプチ反抗期みたいに来てて、
うん、
で、あのその実家に帰るときなんか月1ぐらいは顔見せにおいでとかって言われてたわけ、
うんうんうんうん、
なんかその私が行きたくて行くんだったらさ別にいいけど、なんかその義務みたいな感じで言われていくのってすごい嫌だったの、
うんうんうん、まあね、
うん、だって週末よ4回しかなくて、
うん、
でそのうちのなんか1回あのその行くとしたらね大体泊まりで行くことが多かったから、
うんうんうん、
なんか1回行くと 25% 自分のフリータイムの 25% をなんかなんでこう楽しくもらう、まあ、そもそも地元嫌いだからね、
うんうんうん、
なんかそこの地元に行ってで別にあ会うことは楽しい嬉しいんだけど、なんか別に遊ぶわけでもないし、
うんうんう
ん、なんかこう公園に行ってピクニックとかするわけでもないし、
うんうん、
なんかねずっとテレビ見てるしねうちの両親なんて、うん、だから、うんうん、あのそれ自分の見たくもない番組が流れてるところに 25% 費やすのってすごいこう、うん、無理だと思わない、うんうん、みたいな感じですごい親不孝なこと言ったこともあるのよ。
したらご両親なんて言ってた？
んでも心配だからさってさ、
お、
切ない、
うん、
今思っても切ない、切ない、ね、いやでも 今思うと、いやおかしいと、こんなに自分に全てを与えてくれた人に、
うん、
会える機会っていうのがもう指折りしかないんだったら、
うん、
全力で会いに行きたいなって今思ってる。
まあね、
うん、
でもやっぱり確かに社会人になりたてほやほやで、
うん、
いろいろ楽しいし忙しいし疲れてるし、うん、みたいな、
そう
時に、しかもなんか多分言われちゃったのが多分良くなかったんだろうね、沙織にとってね。
そうそうそうそう
そうそう、そうだよね、指示みたいなされるとさ、
うん、性格的にね、
そうそうそう、でしかもなんかプライベートにその義務みたいなのあるのってすごい嫌じゃん。
嫌だ
嫌だよね、
うん、
わかるわかる、
え、ありがとう。でもまあすごいひどいこと言ったなって、そのなんか今との今自分で口に出してもなんかもう、
うん、
こんななんかね、スポティファイというか、
うん、
あのポッドキャストで流してるけど、なんか本当親不孝なこと言ったなってすごい反省してる。
うんうんうんうんうん、 なんかさ、ごめん、めっちゃさ、超本質から離れる話するんだけどさ、
うんうんうんうん、
私もそのね、この1ヶ月里帰りしてって、
うんうん、
さんにあたって、
うん、
今、沙織の話ですごい共感できたのが、
うん、
あの、見たくもないテレビが流れてるっていうところで、マジで、昼の2時ぐらいから、BS で相撲を見始めんの、ね。2週間、うちの親。
いやもうめっちゃウケるんだけど、
まだ曲げが言えないお相撲さんとかが出てるような取り組みからもう見てんのよ、うんうん、
え、それ本気で見てんの、それともなんか流しときたい
の？本気で見てんのよ。
あ、本気で見てるんだ。
そう、相撲好きなの親は、
うん、
そう。でも相撲好きって言ってもその2時からさ6時までさ、
うんうん、
ずっと見ててさ、え、マジで つまんなくて私にとっては、
うんうん、いやそうだよ、
楽だったけど里帰りしてきたことで助かったんだけど、うん、すっごいつまんなかったの、
うん、なんでつまんないんだろうね、こんなにって思うぐらいつまんないよね、見たくもないテレビ。
そう、しかもなんか、まあ、私 その里帰りってシチュエーションだと、まあ、出産直後だから、うん、もちろんでか外出できないから私は、
うんうんうん、
まあ、家にいて、だから娯楽が、まあ、その テレビとかそういうコンテンツか、
うん、
まあ、食事ぐらいしかないわけよ、
うんうんうん、
っていう中で、
うん、
だからテレビ占領されてるとなんか私もできれば、いや、ずっと私もだから2時から私がずっとなんか好きで YouTube 見るとかそんなことしたわけじゃないんだけど、
うん、
あのつまんなすぎて、
うんうんうん、
でもできれば好きなコンテンツ大画面で見たいのにとか思いながら、
うんうん、
だ相撲を横目に、うん、スマホでなんかネットフリ見たりしてた、うん、なんだろうね、見たくもないテレビ流れてるあの不快感というか
ね、え、不思議だよね、ほんと不思議だよね、
不思議。ごめん話それた。
いやいやいやいや、うん、でもよかった、共感してもらえて。
そうそうそう。
いや、あとはさ、なんかこう、うん、海外移住をしようとしている人たちとの出会いか、うん、している人ではないのか、
しようとしてる、
しようとしてる人たちだよね、
うん、
で、なんか海外に住んでる友人、うん、とか、まあ、住んでいた友人となんかちょっとコミュニケーション取る機会とかがあるんだけど、
うんうんうんうん、
やっぱこう親に会え、なんか地元はね別にそんなかな、なんか地元愛強い人はいない。
地元ってさ、ごめん、地元ってさ、うん、今急に思ったんだけどさ、うん、日本とかってレベルじゃなくて、うん、あれだよね、普通に
最寄り生まれたことで、ね、そうそう、生まれ育った最寄り駅プラスチャリ圏内ぐらいに思ってる。
だよね、あ、了解了解、うん、合ってた合ってた、うん
うん、でもなんか日本にいる友人には会いたいとは思っている人はいたけど、うん、やっぱ家族に会えないのがすごい辛いって言って帰ってきてる人とかも、うん、知ってるし、あの、こう今ゆきんこさんがね、そのご両親を大事にしたいと思ってるその気持ちってものすごい尊いものなんだろうなって思っちゃう、うん、私は
だと思う。すごい
ね、
純粋で素直な心だなって思う
ね、本当にね、うん、私まあそのね、日本が沈みゆく船だから、なんか将来、うん、あのもう国籍も変えたいと思って海外に行ってる人とかも、うん、まあ、いるとは思うんだけど、
うん、
そう、まあ私の周りにはまあいないけど今んとこね、
うんうん、
なんか帰ってくる、もしくはなんか国籍は日本のままの人が多い、うん、まあ二重国籍とかもういない、ほぼいないかな、
うん、
なんだけど、
うんうん、
だからなんかそういう方たちがこう故郷というか、まあ自分の家族、両親とか親を大事にする気持ちって、
うん、
本当ある気がするな、
うん、そうだよね。
でそれはきっと親の人生と自分の人生を分断しているからこそ芽生える感情な気もする、
うん、どういうこと？
なんかさ、その、うん、親がいるのが当たり前になるとさ、そのありがたみとかさ、うん、大切さって感じられない気がするの。
なるほど。
なんか離れたから、その、
はいはい、
ちょっとある程度の距離、まあ、自分は自分として生きてて、うん、親たちは親の人生がある、うんっていう状況になったからこそ、うん、こう大事にしたいというか、その行為の対象となるというか、
うんうんうん、
なんかこうちゃんとその自分から切り離されてる存在、
うんうんうん、
になって初めてその
お、
はいはい、こう大事にしたいって気持ちが芽生えるのかなと私は思う。
あ、なるほどね。確かに空気みたいに思っちゃってたら、うん、その感じはなかなか芽生えないかもね。
そうそうそう、まあもちろんね、その一緒に同居してて思う人もいると思うけど、なんかこう精神的にというのかな、なんかこう、あの自分自身と自分ではない誰かっていうものが別の存在で、うん、それがそこにいるっていうのはものすごく貴重なことであるって思ってる時点で、
うんうんうん、
分断、その自分の人生と親の人生を分断できてるのかっていう疑問に、まあ、私なりの答えとしてはもう めっちゃできてるよなって思う。
すごい、確かにそうだね。
うん、
お互いになんていうの、 親離れ子離れっていう言葉がいいのか分かんないけど、ちゃんとできてるから、
うんうんうん、
そうね、芽生える感情だねきっと。それ
はある程度ね、
うん、確かに。
そうで、なんか自分はなんかこの生き方でいいのか、でそれがその縛られてるっていう風に捉えれることもあるとは思うけど、
うんうん、
なんかそれも自分の一部だなって思うことも一方であると思うから、
うん、
なんか大事にしてる自分が好きぐらいの感じでいいんじゃないかなと思う。
ああ、なるほどね、確かに、うん、
で、ね、月1で3時間だったら月1でもいけるかも、
うん、
って思うと、まあだから結構離れれるんじゃないかな、離れようと思えば、
ね、確かにそうだね。
昔さ、そうだね、そのシンガポールまで月1で行ってた時期あったの覚えてる？
ああ、もちろん。
あれ飛行機で7時間なんだけど、
うん、
全然苦じゃなかったから、
うん、
なんかその飛行機交通のなんて言うんだろう、うん、移動にかかる時間、
うん、
苦じゃなかったから、なんかそこに大事なものがあればなんかアジアぐらいまでだったらいけるのかなとは思う、うん、ヨーロッパアメリカあたりはちょっとしんどいけどね。
確かにそれに時差とかがねあるとね。
あ、そうそうそうそうそうそう。
シンガポールはあれないんだっけ ?1 時間
ぐらい。1時間。
そうだよね、
うん。オーストラリアはね、ほぼないしね。
そうだよね。まあ確かに、まあでも、そうね、沙織、その経験をしてた沙織が言うならそうなんじゃないかな。
ねえねえ。
懐かしいね。
懐かしいよね。うん、いやでもまあ、そう、そんな感じかな。
うんうんうん。
うん。
そうだね。
はい。じゃあ、はい、ちょっと早いですが、うん、エンディングに行きたいと思います。
いや今日、あ、感想ですよね、
うん、
ね、今日どうだろうな。あ、でもちょっと親目線じゃないけど、うん、初めて今、
うん、
子供で初めての放送で、
はいはいはい、
その親子の距離感みたいな話、
うんうんうん、
でね、なんかついやっぱりまだこういうちっちゃい赤ちゃんだと、
うん、
なんかなんだろう、自分のものみたいにそれこそ思っちゃう節があるんだけど、
まあ、そのぐらい、そのぐらいなんか近いからね、距離がね。
そう思っちゃうけど、でもやっぱりね、最終目標はやっぱりお互い独立することだなって、
うん、
今すごい考えながら話してました。はい。
はい。
です。
はい。私は、そうだな、なんか、そのゆきんこさんがこう悩んでた地元とか、あの親との距離感っていうのが、
うんうんうん、
なんか悩みのようにも聞こえるけど、
うん、
でもやっぱりすごく素敵な価値観ってか、私は結構近い価値観だから、
うんうんうん、
なんかその価値観を大事にしてる自分が好きだなというか、うんうんうん、そういう人がやっぱ好きだなというふうに改めて、うんうん、だからゆきんこさんみたいに考えて行動してる人ってすごく素敵だなって、
うんうんうんうんうん、
なんか素直に思えたので、うんうんうん、なんかやっぱ社会人成り立ての時の自分にさよならバイバイというか、
でもそれはそういう時を経てのやっぱり今だから、う
ん、まあね、まあね、
そう、それもきっと伏線なんだよ、何か
の伏線、何かのね、
伏線なの、
伏線だね、
うん、そうそうそう、無駄じゃない、う
ん、無駄じゃないね、うん、はい、
うん、
ということで、
はい、
今週も聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあまた来週もぜひ聞いてください。
またねー。